いや、またまた実質賃金が下がるというね。もう日本大丈夫かね。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン2025年6月10日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私、洗いはじめがラジオをお聞きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけでね、給料上がったはずなのになんでやねんって感じですよね。実質賃金4ヶ月連続マイナスということでね、名目のね、お給料は上がったかもしれないけど、物価の上昇の方が大きくて、まあ手取り下がっちゃ、手取りっていうか使えるお金が下がっちゃった。ね、可処分所得って言いますけどね。まあランチは値段値上げも1200円平均。電気代もアップ。スーパーの買い物はね、いつもこう、あの値下げのシール貼るのみんな待ってますよね。まあ実質の暮らしはどんどん厳しくなっていると。まあこれが正直なところですよね。まあ賃上げしてるって言うけど、まあ効果も薄いのかな。まあ社会保険と税金も上がるから一緒なんだよね、結局ね。うん。一方でアメリカはすごいっすよ。雇用統計ね、またいい数字出ましたよね。就業者数伸びてますね。これはまたインフレになっていくでしょうね。すごいと思う。そして、2028年ね、ロス五輪があるでしょ。で、またね、新たな駅がね、で、鉄道が引かれるらしいですよ。ロサンゼルス国際空港と市内を結ぶ新たな駅が開業って。いやいやいや。で、2026年には空港と接続する無人モノレールも運行開始。このインフラ投資ね。いやー、すごいわ。もうアメリカ強いね。で、日本どうしちゃったの？もう、この間はもう少子化がね、なんか70万人切ったとか、もうやばいね。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京都芝区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ企業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。企業ワンエイトで検索。
ええ、今回は共有いただいた起業に関する資料、30万円を稼ぐ起業法の抜粋について一緒に見ていきたいと思います。特にこれからビジネスを始めたい、あるいは始めたばかりの方が、まあ、陥りやすい誤解とか、あと最初の一歩をどう踏み出すか、そのあたりの考え方に焦点を当てていきますね。
ええ、そうですね。この資料をまず指摘しているのが、情報が多すぎることの問題ですよね。ネットに情報が溢れてるのはいいんですけど、なんか断片的だったり、あるいは必要ない情報も多すぎて、かえって動けなくなるってすごくよくある話で。
ああ、わかります。情報収集だけで疲れちゃうみたいな。
そうなんです。あるいはその情報以前に心の準備の問題もあるんじゃないかとも書かれてますね。
なるほど。資料には起業は楽しい、小さくやれば怖くないともありますけど、でもその裏には多くの人の支えがあったとも。やっぱりいきなり大きな目標じゃなくて、自分にとっての継続可能ゾーン、これを見つけるのが大事だってことですかね。
まさに。で、その小さくやるっていう点ですけど、ミニマムスタートっていう言葉のあの解釈が結構重要で、資料がすごく強調してるのは、これって最小限の資金や人員で始めるって意味であって、 決して最小限の努力でいいとか、誰かの指示通りやれば OK みたいな、そういう受け身の話じゃないですよと。
ああ、なるほど。そこは勘違いしやすいポイントかもしれないですね。努力はちゃんと必要だと。そうなると起業は精神論が9割っていう指摘も出てきますけど、これはどう捉えたらいいんでしょう。ノウハウももちろん大事だと思うんですけど。
これ面白い指摘ですよね。資料によると、そのまだ行動してない段階だと精神論、具体的に何をってなりがちだけど、いざ行動を始めると、その精神論、つまり考え方とか心構えが次の具体的なアクションにこうつながっていくんだと。
ふーん、行動して初めて見えてくるものがあって、それをもとに修正していくみたいな。
そういうことです。日々修正を重ねながら自分で答えを見つけていくプロセス、これが大事で、そのアプローチは人それぞれ違うとも言ってますね。
行動が先と。じゃあその最初の一歩として、意外と見落としがちな実務的な準備についても触れられてましたよね。例えば事業用のメールアドレス、 Gmail とか Yahoo がいいって、キャリアメールはダメとか。
はい、ありましたね。あと050から始まる IP 電話番号。
あ、それから自宅の住所を公開したくない場合のバーチャルオフィスとかシェアオフィス。
ええ、場所も自宅の近くか、まあ通勤途中にある駅がいいなんて具体的な推奨も。
こういうのって単なる手続きっていうよりは。
そうなんです。むしろ思い立った時にすぐに作業に取り掛かれるっていう、その環境づくりの意味合いが大きいみたいですね。特に本業がある方なんかは、タイミングと設備と気持ち、この3つが揃うのを待ってると、もういつまでたっても始められないってなりがちですから。
確かに、準備しなきゃって思ってるうちにどんどん先延ばしに。
だからまず環境からっていうのは一つありますね。
でもその準備にこだわりすぎちゃって逆に動けなくなるみたいなことはないんですかね。完璧主義の罠というか。
ああ、それはそうですね。資料のニュアンスとしては、あくまで行動のハードルを下げるための準備っていう位置づけかなと。準備自体が目的にならないようにっていう注意は感じられますね。そしてもう一つ、行動を阻む要因として重りの特定っていう話がありました。
ありましたね。スキル不足とか、時間がない、面倒くさい、自信がない、人それぞれありますよね、こういうの。
で、資料が提案してる視点が面白くて、それを無理に解決しようって力むんじゃなくて、まずは今の自分の気持ちに気づいてあげましょうと。
自分の状態をまずちゃんと認識するっていうことですね。
そうです、そうです。それが次の一歩につながるんだと。これさっきの精神論の話にもなんか通じるところがありそうですよね。
なるほど。自分を知るっていうのが基本にあるんですね。資料にはビジネスは一勝九敗の世界だとも書かれてて、結構シビアだなと。
まあそうですね。ただ資料が言いたいのは、その一勝で十分取り返せるんだから、諦めずに挑戦し続けることが大事なんだっていう点ですね。だからうまくいかない時があっても、ああ選んだビジネスがちょっと違っただけかなとか、タイミングが悪かっただけかもみたいに、ちょっと捉え直すことで心が折れるのを防ぐ、そういう視点も大事だよと。
なるほどな。今回の資料を読んでみると、起業の初期段階ってなんか壮大な計画を立てるよりも、まず自分自身をよく知って続けられる範囲で小さくてもいいから行動を起こしてみること、それから心理的な壁と実務的な準備、この両方を着実に進めることが重要なんだなって伝わってきましたね。
あと注目されない存在であれっていう言葉も、個人的にはああなるほどなと思いました。なんかこう周りに俺起業するぜって宣言する前に、まずは静かに行動して足元をしっかり固めなさいと。
確かに勢いも大事だけど、まずは地道にということですね。
それとうまくいってる人の考え方を真似るんじゃなくて、具体的な行動から学ぼましょうっていうのも、すごく現実的で大事な視点だと感じましたね。
では最後に、これを聞いているあなた自身に問いかけてみてください。資料にあった行動を阻害する重り、今のあなたにとってその正体は何でしょうか。
そしてそれを少しでも軽くするために、このあと30分以内にできること、ほんの小さな一歩でいいんです。それは何でしょう。
君の企画だけどさ、なんつうかさ、熱意がないのよ。こうしときゃ満足してもらえるだろうってのが透けてるんだわ。ある意味一番ダメだよね。
申し訳ございません。終電車の窓に映る親父になった自分を見た。このままでも大丈夫なはずだけど、この先俺はただ年を重ねていく、そんな気がした。俺はその人生を振り返り、何に涙を流すんだろうか。変えるなら今なのかもしれない。
企業ワンエイトは、起業したいと考えている会社員を徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか？企業ワンエイトで検索。
はい、今日のねトークはいかがだったですかね。まあさっきオープニングでも言ったんですけども、頼れないよね正直。政治とかなんかあんまりこういうこと言うと夢ないけど、もう自分で防衛するしかないじゃない。だってもうわけわかんないじゃん、権力闘争してさ。もうまあ権力闘争はいいんだけど、なんていうのかな、こう自分たちは税金払わないで済むような仕組みが整っててね、なんかね、もう一番安泰なのが政治家っていう、なんかどうなのこれっていうね、思っちゃうところあるんですけど、まあ自分たちのことは自分たちで守ると、これがもう大原則だよね。もう子供たちもどんどん負担が増えて、もう今の状況でもこんな状態だからさ、国民負担率がもう5割に近いわけで、もう僕らが、まあ僕らは逃げ切れるけどさ、その次の世代はもうまあどうするんだろうねっていうね。で国債バンバンすればいいじゃないかっていうけど、これもまた分かんないよ。国債すりすぎると、まあね、どうなるか分からない。また消費税下げたらこう需要が喚起されてインフレになって円安になって、結局は輸入物価が上がってっていうね、スタグフレーションに入る可能性もあるから、まあ何が正しいんだか分かんない。それはもう頭のいい人がやってもらうとして、自分たちは自分たちで、ちゃんと働いてお金を稼ぎ、副業、ね、起業してお金を稼ぎ、そしてそれをちゃんと資産投資に回すというね、こういうふうに防衛していかないと、もうみんな大変なことになっちゃうね。あんまり暗いこと言いたくないけど、これが現実です。30万円しっかり稼げるように頑張っていきましょうね。はい、そういうわけで、また来週ということで、僕も頑張るんで、みんなも頑張ろうね。はい、じゃあ聞いてくださってありがとうございました。またね、バイバイ。